猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第588回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。すいません、ちょっとなんか今週はスケジュール合わせていただきまして、なんとかスカイプができるようになって。
ああ、よかった
です。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、は
い、いやで、暖かいですね。昼間は朝もめちゃくちゃ寒くてちょっと出かけたんです、うんうんうん、今帰ってきたらもうめちゃくちゃ暖かくて。
確かに、ちょっと寒暖差大きいですよね。
そうですね、寒暖差が大きいですよね。もうなんか、昨日とか一昨日とかめちゃくちゃ寒かったじゃないですか。
いや、寒い。
もう思いっきり重装備で、ネックウォーマー、うん、まあ、あの、ね、襟巻き、マフラーの代わりにレッグウォーマーを出して、
うん、
ネックウォーマーつけて、で、おまけに、毛糸の、あの、帽子というか、もう出して、重装備で、はい、結構重装備したんですけど、うん、あの、今日も、まあ今朝もちょっと寒かったんです。もう重装備でちょっと出かけて、用事があって出かけたんです。帰ってきたらもうポカポカで暑すぎて。
確かに。
もう全部脱いちゃいましたけど。
確かに、これでレクオーマーは、ついかもな。
いや、もうね、本当に暑すぎて、もう、つい、脱いじゃいましたが、はい。
うんうんうん。
まあ、そんなこんなで、なんか寒暖差が厳しいので、
うん、
体調にはね、相変わらず体調には気をつけて生活したいと思います。
はい。
はい。ということで、本編に行ってみたいと思います。
はーい。
猫のしっぽ。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋るサラリーマンの宅飲みラジオポッドキャスト、ホロ酔い7。 iTunes やポッドキャストアプリホロ酔い7で検索。ホロはひらがな、酔いは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
いや、なんか調べたらなんか川崎にもお店あるみたいで、
はいはい、チェーン店なんですかね。うん、もしかしたらそうかもしれないです。うん、同じパターンだと思います。
いやー、もう、ああ、川崎の方が近いんで、
う
ん、
そうですよね。
川崎、はい、
行ってみてください。
行くならね、行っちゃうかもしれないですね。
なんかね、はい、いいんじゃないですかね。なんかの用があるときに川崎の方行ってみる、うん、あの、
そうですね。
ついでにご飯食べて帰るっていうときにはちょうどいいかもしれないですよね。
うん、そうですね。はい、
あれじゃないですか、お台場にガンダム見に行った帰りに川崎寄って帰ると。
ああ、それもいいですね。
ルート的にはもうそんな感じですよね。
いや、でも、うん、あの、ガンダム行ったらガンダムではしゃぎすぎて、もう体力なくなっちゃうんですよね。
はい、確かにね。それはそれであります。そうですよね。
そうそう、遊園地行った帰りみたいになっちゃうから。
ぐったりして、もう、あとは帰り、早く帰りたい、帰ってゴロゴロしたいよってなっちゃうよね、疲れ果てて。
そうですね、どちらかというと。
やっぱりそうしたら、もう、ジンギスカン目当てで食べに行くと。
あ、まあそうですね。
いうのがいいかもしれないですね。うん、はい。
そうですね。
で、笑っちゃったのが、その最後に、じゃあデザートですって出てきたのが、
はい。
ラムサンドのクッキーみたいなのが出てきて、それダジャレかよっていう感じだったんですけど。
ああ、そういうこと？
うん、あ、単なる昭和の親父ギャグじゃんみたいな。
なんでここでさ、
なんでここでラムサンドって思いながら、ああ、ラムだからって。
ああ、そういうことなんですね。
単なるダジャレじゃんっていう。
もう、バリバリのダジャレ
ですね。バリバリのダジャレですよね。
笑
っちゃいましたけど、ラムレーズンサンドが出てきました。
あー、美味しそう。
ちょっとね、送ったんですけど、もう。
シンプルに美味しそう。
ジンギスカン屋さんだからこれか、みたいな。あとはそう、それから、ガラナサワーの飲みましたよ。美味しかったですけど。
うん。 あれは美味しいですよね。
飲み放題の中にもメニューがあって。うんうんうん、あ、なんだ、ハスカップサワーとか、ガラナサワーとか、北海道飲み物みたいなのが、面白いなと思って頼んでみて、やっぱガラナサワー美味しいですね、意外に。
いや、美味しいですよね。うん、なんか、まあ、コーラと似てるけど、ちょっと違って、そうそ
うそうそう、うん。ちょっと味は違いますけどね、はい。
はい。なんか独特の美味しさがありますよね。
なので、まあ、そんな感じで堪能しました。うん、
ああ、めちゃくちゃ。めちゃくちゃいい。はい、いいですね。
はい、
羨ましい。なんかそれコースでも食べたいな。そしたらいろんなのちょくちょく食べれるから。
ちょくちょく食べれるんで、そうなんですよ。
うん。
まあ割とその飲み放題コースってよくあるパターンのね、
うん、
居酒屋さん飲みだとよくあるパターンですよ。そのジンギスカン屋さんでそう飲み放題付きのコースだったので、まあちょこちょこいろんなのが出てきて、鍋が出てきたりと。で、なぜかこの鍋がね、火鍋と白い、うん、スープと半々ぐらいの変わった鍋でしたね。半分辛くて半分甘くてみたいな感じ。鍋は鍋で美味しいです。美味しかったっすよ、
うん。なんか、あれなんですね。なんか、普通の焼肉屋さんみたいなところなのかなと思ったけど。
イメージそんな感じです。焼肉屋さんの、あの、うん、肉がラムだったっていう感じですよね。
でもなんか鍋もあって。
はい。はい、
なんか焼肉もあるって、
そう
なんかすごいレパートリーの多いお店なんですね。
前半が焼肉で後半が鍋みたいな感じでしたね。はい、
いいなー、
はい。あれ鍋の写真送ってなかったかな。なんか
送ってましたね。
してですよね。なんかそんな感じで、
はい、
はい、
いいな。
あれで
したね。いろんなの食べたいですもんね。どうせなら。
いろんなの食べれたんで。
うん。
うん。よかったですよ。なかなかここはここで。
うん。うんうんうん、うん。はい、なんかあの北海道って、はい、石屋製菓じゃないや、はい、六花亭でなんかバターサンド、
はい、
ラムレーズンのバターサンドが有名だから、だからなんかそのガラナの飲み物もあるしと思ってストレートに、はい、だからラムレーズンサンド出てきたんだって思ってたけど、はい、そうラムサンドってそんな、まさかそんな親父ギャグが出てくるだなんて全然思ってませんでした。それは何、あの、そう歌ってたんですか。たまたまガンダルさんが思ったってことですか。
いやそういうことだったのねってみんな昭和の親父で飲んだので
みんなで言ってました。
やっぱそういうことなのっていう感じで、
ああそ
うか、勝手に納得してました。いやお店の人がそれ意図したかどうか別なんだけど、多分ね半分それ、うん、そういうのは意図はあったんだと思うんですよ。
うんうんうん、
うん、
そういうことですね。
なんすけど、はい、
うん、
あの昭和親父には受けました。親父ギャグで。
いや思いつかなかったら、
もう普通思いつかないよね。なんでこのラムレーズンサンドが出てくんのみたいな。普通はそうなんすよ。
いやでも美味しかったっすか。
美味しかったっすよ。
あ、ちなみにですけど、焼肉するなら何肉が一番好きなんですか。はい、
うち、自宅で焼肉するときって、普通は豚肉か、ですね、
うん。
まず、ほとんど。好きっていうわけじゃなくて、ほぼほぼそんな感じ。ですよ、
うんうんうん。
なので、牛肉での焼肉ってほとんどしないですね。
あ、そうなんですね。
なぜか。もう、ほとんど焼肉といえば、豚肉かな。
うん、
はい。
うんうん、
なので、まあ、好きっていうか、まあ、結局そういう風にやっちゃうので、たまに、その、外の外食で焼肉屋さんに行ったりすると、普通牛肉じゃないですか。
はい、牛肉多いですね。
多いですよね。
うん。
なんだ、まあ、こんな感じなんだ、とか思いながら、食べますけど、まあ、別にだから牛肉でも豚肉でもあんまり抵抗なく普通は食べますけど、たまにやっぱりこうやってジンギスカンでね、
うん。うん、
あのマトンとかそういう羊の肉とか食べると、あ、それはそれで変わってて美味しいなと思いますね。
ああ、いいですね、ガンダさん。その辺あんま好き嫌いないから。
あんまり好き嫌いないです、そういう意味では。
うんうんうん。
うん、
やっぱりなんか私からしたら別にソウルフードなので、
はいはいはいは
い、いつも食べてる肉だから、はい、普通の肉っていう豚と牛と変わらない、はいはい、位置づけだけど、はい、なんか。羊の肉って言ったらジビエだっていう人もいるから、
はいはい、いますよね、はい、
はい。ちょっと私の中ではそれは若干納得はいってないんですけど。
ちょっとね、ジビエとはちょっと違い、またジビエはジビエでちょっと別じゃないですか。
そうですよね。
ね
え。うん。
どっちかだったら、羊の肉っていうよりジビエっていうと鹿の肉とか、
そうそう、ね、イノシシ
の肉とか、そっちの方がジビエ料理っていうか、うん、イメージに近いですよね。
そうですよね。なんか、この間、はい、あ、この間か、まあ、数年前になんか、はい、お店、仕事場の、はいはいはい、同僚に、はい、なんかジビエ食べてきたんだって言って、うん、何肉食べたのって言ったら羊って言われて、うん、って思って、羊でジビエって言ったら、え、そうだよみたいな、え、だって普段は羊なんて食べないじゃんとか言ってたから、すごいジビエ美味しかったみたいなこと言われて、うん、おー。おーおーって思いましたね。やっぱね、人それぞれ考え方が違うのか、
確かに、ね、
それともその、うん、なんか、なんなんだろうなと思ったんですけど。
いや、なんか羊、マトンとかそういうのがあったら羊の肉っていうともうやっぱりジンギスカンと私も思っちゃいますけどね、ジビエは。ジビエって発想ないですよね、羊の肉で。
そうですよね。あ、いや、よかった、
ま
あ。
ラム肉とかマトンとかっていうと、基本やっぱり、まず思い浮かぶのはジンギスカンと思いますけどね。はい。で、ちょっと写真にも送ったんですけど、だから、ジンギスカン鍋じゃなかったんです、そのジンギスカン屋さんは。あ、鍋っていうか、普通のジンギスカン、焼くときのあの鍋ってあるじゃないですか。なんか頭に被る兜みたいに、
うん、
真ん中を盛り上がってる、ジンギスカン専用の焼く鍋があるじゃないですか。あれじゃなくて、単なる焼肉の炭火焼きみたいな感じで。
ああ、まあまあ、これもね、これでめちゃくちゃ美味しいですもんね。うん、
美味しかったですね。これはこれで。
うん。そうだ、焼肉屋さん行くとこれ、うん、このパターンが多いですよね。
こういう感じなんで。どっちかっていうと、うん、だから、純正のジンギスカンっていうよりは、焼肉の肉がたまたま、ね、うん、ラムとかマトンだったっていう、
うんうんうん。
感じかなと思います。
そういう感じですかね。
ですよね。
うん。うん、いや、もう、ラム肉イコールジンギスカンってことで。
だから、ラム肉イコールジンギスカンっていう発想ですよ、うん、私も。
ああ、
うん。肉がラムだから、ああ、ジンギスカンだねって思うだけで。
うん。いや、本当、北海道に貢献していただいてありがとうございます。まあ、ちょっと全部オーストラリアだったらちょっと辛いけど。
は
い、
ああ、肉がね。
肉が。北海道であることを祈って。
ああ、特にそれは、まあ、でもね、ガラナガとかそういうのがハスカップサワーとか置いてあるんで、やっぱ北海道産だとは思いますよ、基本は。
うん。
まあでもちょっとね。
そうですよね。うん。うん、
ただまあ、今時で原価高か、もしかしたら、こっそりオーストラリアの、オーストラリア、オージービーフ、じゃあオージービーフじゃん、オージーラムとかかもし
れ、うん、オージーラム、
うん。オージーラムとかオージーマトンかもしれないですけど。まあそこはわかんないですね。特に明記はしてなかったので。
うん、うん。うん、
いや、でもまあ、美味しかったから、いいかなと。
いや、そうですね。なんか、今度、オフ会とかで、なんか、みんなで外でバーベキューとかしたいですね。外でジンギスカンとかしたい、
うん。バーベキューもそうですね。どうせだったらジンギスカンね。
うん。
としてやってみたいですけどね。いやー、も
う
本当にね、なんか、そうか、バーベキューなんかもう何十年もしてないな。
おー、結構してないですね。
してないですが、キャンプとか行かないですもん。そういう野外のバーベキューとか。
確かに私も行かないな。なんか今年夏、ちょっと一回、お友達から、なんか、港区女子とかが行きそうな、
はい、
なんか、港未来にある野外の屋根付きキャンプに誘われたんですけど、あの、そんななんかちょっとオシャンティーなやつはいけないという形で、あの、
もっと素朴なキャンプ。
遠回しにお断りしたんですけど。
ね、もっと素朴なキャンプの方があれなんですね。
そう、素朴なキャンプがいいなと思って、なんか、海風になんか当たりながら、そんな大きなテン、あの、なんていうか屋根付きのテントでやるみたいな。
はい
はいはい、あとセットでもう肉全部用意されててみたいな、はいはいはい、行くとなんか可愛い格好してくだけでできるよみたいな、はいはい、なんかうーんちょっと、はいはい、私にはちょっとハードルが高すぎるなと思って、
うん
うん、
なんかやっぱりそうですね、キャンプとかバーベキューっていうと山の中行くイメージがあるんで、あんまりそういうねおしゃれなところでやるっていう、まあ今時のあれなのにいろいろなパターンはもちろんあると思うんですけど、
うんうんうん、
なんかちょっとね、
そう、
うん、 田舎者の野生児からするとちょっとオシャンティーだなと思っちゃうんですね。そういうキャンプは確かに。
いやそうそうなんですよね。なんか、はい、いや川辺で普通にやりたいなって思っちゃいました。
そうですよね。ちょっとしたね、あの、うん、山あいのもうなんかそういう川、
そう川山あいの川みたいな、
川っぺりの河原のちょっと横あたりでキャンプ場でやるみたいなのが、
うん、そういうのがいいな。
そういうイメージですよね。我々のキャンプ感っていうか、うん、そういうバーベキュー感っていうのは。
そうですね。なんかそのシャンパングラス持ってキャーキャー言うっていうのではないかな。うん。
確かに。
やっぱ、まあ、ね、そういうなんだろう、なんか、はい、あの、キャンプ離れとかっていうのが、ね、進行してるのであれば、はい、なんか、あの、そういう、若い人方にもとっつきやすいようにっていうのは分かるんですけど、うん、
はい、
やっぱ人それぞれね楽しみ方があるでしょうから、いつかできたらいいですね、まあ、みんなで、
そういうのみんなでね、オフ会がてらそういうのがいけるといいですけどね、うん、はい、
そうですね、まあ、特にだからオフ会はもうめんどくさいんで、そういうオシャンティーなとこでってなるかもしれないですけどね。
ああ、そうそうそうそう。
そんな文句言っときながら。
そう、ね、そうやって、あえてそんなね、キャンプでバーベキューっていうとなかなかハードル高いので、オフ会としてはね、単に家族とか、まあそういう、ね、友達だけで行くんだったらまだあれだけど、うん、オフ会でってなるとなかなかハードルが、
そうそう、
やっぱ高くなるね。そうすると結局オシャンティーだと思って言ってほしい。
そうそうそう、
気楽に、それこそ気楽にできる方がいいよねってなっちゃうんだろうけど、
うん、
まあそこはそれ、いろいろ、
そう、それはそれ、これはこれ
で、ね、それはこれはこれで、はい、はい、まあそんなこんなで、なんかちょっとまた、はい、あの脱線ゲームになっちゃいましたが、脱線ゲームになっちゃいましたが、
はい、
はい、今週の本編はジンギスカンの話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーは、10月21日、ケンチさんから、昨晩はワイン、ボージョレ・ヌーボー、かっこ空輸便と記載があり、ペットボトルでしたということで、お、解禁日にボージョレ・ヌーボー飲まれましたね。ペットボトルだったんだ。ああ、これ、重量を少しでも減らすんで、最近あれですよね、瓶からペットボトルに変わったって話は聞いてますけど、まあこれで輸送賃少しでも、輸送量を下げて、値段下げようっていうことですけどね。いや、もう本当にね、ボージョレ・ヌーボー、ここ何年も飲んでないですね。2年ぐらい飲んでないかな。昔はもう張り切って買ってたんですけど、今もうなんかそこまで情熱がなくなってしまいました。はい、ありがとうございます。そして11月23日ピンチャーさんから、今日の一杯ライブハウスで始まり前の2杯目、ハイボールの後ボーモアのロック、あ、素晴らしい、久々モルトの香りに酔いしれながら始まりを待つことに、ということで、ライブハウスな、どういうライブ聴きに行かれたんでしょう。なんかギターとエレキギターとアコースティックギターがぼんやり見えてますけれど、はい、ありがとうございます。なるほど、1杯目がハイボールで2杯目がボーモアロックと、いやー、ライブハウスいいっすよね。ということで、今週の1杯コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
ここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。今週はですね、ローテーションでユコアソシエスさんのおやすみなさいをお聴きいただきたいと思います。それでお聴きいただきましょう。ユコアソシエスさんでおやすみなさい。
人回り旅に
お聴きいただきましたのはユークアソシエツさんでおやすみなさいでした。この曲はリハテイクバージョンということで、最近ご提供いただいた曲をまたおかけしたんですが、ここのところ毎週のように告知をさせていただいていますが、いよいよこの配信が流れた後ですね、今週ですね、ユークアソシエツさんのライブがあるので、その告知を、最後の告知になると思うんですが、ライブの告知をさせてください。まず一つ目が11月28日木曜日、場所は神田にあるザ・障子丸です。淡路町からもアクセスが近いです。ホーマンライブユークアソシエツは21時頃の出番です。オープン18時50分、スタート19時、ミュージックチャージは2500円とドリンク代です。ユークアソシエツの意気込みは時間空間の心の旅です、ということでメッセージをいただいています。今まで通りショーノートと公式ブログの方にライブのフライヤー、チラシのフライヤーとアクセスマップ、それからウェブサイトのリンクをつけておきますので、ご都合のつく方で関東近郊の方はぜひ見に行ってみてください。はい、そして2つ目ですけれども、3日後ですね、12月1日の日曜日、下北沢ラプソディニナワンマンライブのゲストということで、ゲスト出演をされるということですね。これ毎年恒例、年末恒例のリナンさんのワンマンライブに、ゲスト出演されるということですね。オープンが18時30分からで、同じくフライヤー、ライブのチラシのフライヤーとアクセスマップ、ウェブサイト、あと問い合わせ先としてユークアソシエツさんの G メール、旧ツイッターの X のアカウントを載せておきますので、予約とかチケットの詳細については、お問い合わせください。はい、ということでですね、もういよいよ今週になりましたね、ユークアソシエツさんの、で、2つ目のリナンさんのライブは、チャージが前売り2500円、当日3000円プラス別途1000円のドリンク券ということですね。はい、前売り当日券とは別に1000円分のドリンク券かっこおまけ付きということで、ミュージックチャージをお願いします。はい、ということで、ユークアソシエツさんのライブの告知のでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
お便りコーナーです。今週のお便りコーナーですが、いつですね、はい、いつものようにツイッター改め X のアットマーキャッツテールポッドキャストの正式アカウントとハッシュタグシャープ猫のしっぽにいただいたお便りをご紹介するんですが、一通いただいてます。11月21日ケンチさんから、587回拝聴、亀屋万年堂、ナボナはお菓子のホームラン王ですという CM、 王さんの言葉が耳に残っています。王さんの言葉が耳に残っています。2021年にシャトレーゼに買収されたことは驚き、知りませんでした。過去ネットのニュースというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いやー、ナボナはお菓子のホームラン王です。これ、昭和の私にとっても刺さる CM でしたね。はい。いやー、なんか東京にはこういうナボナっていうお菓子があるのか、と、当時、ちっちゃな子供の頃に憧れていたんですけどね。はい、そして2021年シャトレーゼに買収されて、いや、これちょっとね、私もうっかり知らなかったですね。びっくりですね。うん、なんかもしかしたらニュースでネットニュースかなんかで見たような気もしますけれども、ちょっと、うん、そうか、シャトレーゼか。いや もう基本的にスイーツ業界とかお菓子業界のシャトレーゼ今最強ですね。すごいですね。亀屋万年堂買収か。はい、ありがとうございます。ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。
はい、
はい、エンディングですが、はい、今週も無事スカイプ収録ができたんですけれども、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
例によって最近流行りのエンディングの小ネタコーナーですが、
はい、
猫月さん、
はい、
なんか指圧だかマッサージだか行かれたそうで。
そうですよね。なんか私、はい、その多分、
はい、
あの運転で、
はい、
あの自分ではすごいリラックスして全然緊張感なく、
はいはいはい、
運転してるつもりなんですけど、
はいはい、
相当その緊張感が多分無意識に、
はい、
あるみたいで、
はいはいはいはい、
2,3 時間ぐらい運転するだけで、
はい、
すっごい肩とか背中がめちゃくちゃ痛くなるんですよ。
あ、バキバキになるんです。固まっちゃう。
バキバキに、はい、固まっちゃって、
背中がね、はいはい
はい。でなんか先日その旦那様がお休みがしばらくちょっと多くて、
はい、はいはいはい、
でなんか毎日のようになんか東京行ってなんか、
はい、
観光じゃないけど、まあまあ観光みたいのだったり、
はい
はいはい、まあ、ガンダムベース行ったりとか、で毎日東京に 3,4 日間ぐらい行ってたんですよ、毎日。
ほうほうほう、はいはい、
で結構私人の運転だと酔うので、うんうんうんうん、自分の運転でっつったら、うん、はい、なんか肩が凝りすぎてしまったのか、
はいはい、
背中がバキバキに痛くなって、
はいはい、
でもう睡眠障害になって全然夜眠れなくなって
ぐらい、寝れないぐらい痛かったと。
そうなんですよ、
はい、
ほんでまあ、はい、指圧行ったり、
うん、
マッサージ行ったり、
はい、
あと整
整体
骨院、
整骨院、はい、
あ、うんと、うん、うんと、あ、うん、あ、出てこない、うんと、
はい、カイロプラクティクスとか整体とか
じゃなくて普通の、はい、あ、整形外科、
整形外科
に、はいはい、行って、
はい、
その緊張を緩和させるような薬をもらったりとか、
はい
はい、あとそういう交通事故とかの後にリハビリとかしたりして、はいはい、電気とか流したりするやつをやったりとかいうので、
はいはい、
あの 先週ぐらいかなからずっとなんか2,3 日に一遍病院行くっていう生活をしてて、はい、まあたまたま今日その日で、はいはい、まあ行ってきたっていう話だったんですけど、
はい、いやめちゃくちゃ重症じゃないですかそれ。
めちゃくちゃ重症なんですよ。まあそれで、
はいはい、
その結局そのなんか私背中ポキって鳴らしたいんですよね。
ああはいはい、
なんかムズムズしちゃって、うんうんうんうん、でついにその携帯も新しくなりましたし、今まで TikTok っていうものを落としてなかったんですけど、
はいはい、
データすごい食うかなと思って、
はいはい、
その簡単に背中がポキって鳴らせるみたいな動画を見たさに、
はい
はい、あの、
はい、TikTok ですか。
落としました。
いや別に YouTube でもいいじゃないですかそんな。
そう YouTube でもあるんですけど、
あるでしょ。
なんかその背中のポキって鳴らすなんかセルフのやり方とか一人とかなんかそういうので調べると、はいはい、どうしてもなんか TikTok ばっかり出てくるんですよね。で TikTok も1話っていうのかな、なんか一つだけだったら見れるんだけど、はい、続けて見るってなったらやっぱりそのアプリ落とさなきゃダメで。
アプリじゃダメですね。連続してみようと思ったら、はい、確かに。
そうなのでついに私も TikToker になりましたっていう話をしたかったんですよ。
なるほど。
そう、背中
がかか
って話より、そうそうそう、
そ近い
TikToker になったっつう話。すいません本当全然どうでもいい話で。
いやいやいや、いやいやもうなんかめっちゃ面白いじゃないですか。いやでも
ちょっと話戻りますけど、その、はい、整体っていうか、そのマッサージもそうですけど、
はい。
あれじゃないですか。始発って効きますか、やっぱり。うん、
ああ、まあ効きますね。けど痛いな、うん。めっちゃ痛い。
うん。いや、痛いぐらいが、まあ、痛が、ね、痛気持ちいいっていうか、ぐらいがちょうどいいかもしれないんですけど、ね、そうそうそう、あまり痛すぎると問題なんだけど、痛気持ちいいぐらいがちょうどいいんでしょうけど、う
ん、はい。
もう始発っていうとなんか、あれじゃないですか。なんか、うん、押せば命の泉枠じゃないんですけど、始発の心、うん、母心っていうんで、もう何十年も前からその始発ってね、一時期流行った時期が昭和の時代があって、
ああそうなんですね、はい、
そうですよ、始発の先生がなんかすごい一時期流行った時期があって、
へえ、はい、その何だっけ、押せば泉、
うん、そう、
始発の心、
始発の心、母心、押せば命の泉を開くって今でも私は覚えてますけど、
そのいや全然初めて聞きましたね、
そうなの、
はい、
結構私も昔から
どこかのオカルト宗教のなんか合言葉みたいな
やつですか、いや本当に正統派の始発の
正統派の始発の
正統派ってなんだよ正統派ってなんだよってなんだけど
ちゃんとお初のお言葉でしたね、ちゃんとした始発の
すごい先生のお言葉でしたけどね、はい、
ああ、そうだったんですね。はい、すいません。
はい、いやいや。
でもそう、毎日そう、ね、頑張ってます。だからマッサージとか頑張ってます。
はい。あれですかね。そうか、そこまででもひどかったら、あれですね。大変でしたね、ちょっとね。
大変ですね、本当
は。そんなこと言ったら、まあ、でもあれじゃないですか。車まとめて運転できないじゃないですか、固めて。
いや、そうなんですよ。だからもう全然運転はできないから。うん、はい、あ、そう、近々サウナの話ができます、そういえば。
あ、サウナも、サウナフルコースですね、もうじゃあそれ。
でもいろんなサウナ行ってますね。
は
い
は
い、
おっと、はい、じゃあそれはまた、ペット本編の方で。
まあ、まあ、言うてもまだ3国でしか行ってないけど、はいはいはい、またちょっと増える予定なんで。はい。はい、
そうなんだ、ね、もうじゃあほぼほぼそういうあのボディケアフルコースバージョンを今猫好きさんも体験してるわけですよ、そうそうそうそう、メンテナンス中ですね、ボディメンテナンス中なわけですよ、
はい、ボディケア
ボディメンテナンスをフルコース堪能中ですね、
はい、そうですね、
いやっていうかそれ根本的にはいくらそれやって対症療法やったって車をまた長時間運転したらまた元に戻るからダメじゃないですか、
言わないで、それは言わないで一番言っちゃいけない、それは言わない、
言っちゃいけない、それ言っちゃいけない、
言っちゃいけない、
いやだってそこって根本的には例えばね旦那様に運転してもらうとか、
うん、う
運転しない
とか、まあ酔ってしまうから、まあ、酔い止めの薬飲んだりとか、
いや酔ってしまうか、そうか、自分で運転しないと酔ってしまうんだ、
そうなんですよね、だから寝る以外ないんですよ、寝る寝る
そう、誰かに運転してもらって、はい、旦那様に運転してもらって寝る、自分
そう寝るしかない、
まあ、一番嫌なパターンですけどね、同乗者
でも寝るって、うん、その民剤の、うん、そう旅行中に民剤とか、はい、飲むわけにいかないから、はい、旅行でもないけど、うん、その移動中にちょっと短時間寝たいからって薬飲むわけにいかないから、はいはい、結果その本当に眠かったら車で寝れるけど、
はいはいはい、
いつも寝れるとは限らない、うん、結果酔っちゃう、ゲロ吐く、でも旅行、はいはい、行けないみたいな、
自分で運転してるとそこは集中してるから多分運転に意識集中してるから酔わないっていうことなんですよね、
そうですね、9割ぐらい酔わないですね、
私もそうですけど、やっぱり誰かが運転してる車乗るとやっぱり酔いやすいんだけど、自分が運転してるとほぼほぼ酔わないですよね、うん、山道とかね、
そうあですよね、
走っても、うんうんうん、ぐねぐねんとか走ってもやっぱ緊張して運転してるっていうか、うん、まあ、集中して運転してるんで、
うん
うんうん、運転にね気持ちがいってるから、まあ、酔いづらいってのは確かにあるなと思うんだけど、それだと肩こりとか背中がねひどく痛くなるっていうと、うん、もう分かった、じゃあ運転してるときはあの、うん、静電気で肩こりが治るみたいなやつを常時つけてる運転してる間
静電気、あ、なんか首に、
なんか 首とか腰にあのパッドをつけて微弱な電気流してあの肩こりを解消するみたいなのあるじゃないですか。ないやいやいや
あ、でもなんかそのか今なんか 高周波でなんか肩に乗っけるだけで、はい、まあ巻くみたいな
とか、ね、
乗っけるだけで、
とかね、
はい、なんか腰につけたり軽減されるみたいなやつ、
軽減されるやつあるじゃないですか。
ありますよね。
それを装着して運転、それを装着して運転する、運転の時は。
いや本当思ってます。本当それ買おうか迷ってます。クリスマスにサンタに頼もうかどうか迷ってます、
ね、サンタさんに頼んだ方がいいですよね、
うん、でも結構いい値段するんですよね。
さすがにね、いい値段しますよね、あれね。高いですよね、うん、結構ね、
そうなんか ね
昔の諭吉さんが何枚か飛ぶぐらいな感じですもんね。いい値段しますよね。
そうそうそう諭吉さんが
、はい、
私の見たやつは3.6 人ぐらいいなくなるんですよね。
3.6、それまた豪華だな。
そうなんですよ、
ね、それ強力のやつですね。
で、はい、あ、でもなんかそれ、その高周波のやつ肩に乗っけるだけで服の上からもできるんですよ。
はい、うん、はいはい、まあ、高周波だからね。そうだよね、
はい、
あの静電気のやつじゃないからね。
そうそうそう、
うん、
結構なんかそのピタって貼るタイプはちょっと肌荒れしちゃうから、
はいはいはい、
肩に乗っけるタイプいいなと思って、
服の上からできるってやつですよね、
はい、はい。でもそれ買ったら東京に行きたい放題ですね、
うん、
車乗りたい放題ですね。
そう、乗りたい放題になっちゃうよね。
うん、ちょっとサンタに
サンタさんにお願いしようかな。いいんじゃないですか、うん、3回払いか 4回払いぐらいで
サンタさんに
お願いすれば
サンタだけに3回払いでお願いしようかな。
ああ、サンタさんね、そうじゃない、3回払いでうまいこと言いますね
あ、すいません、ついつい、
いやいやいや、なるほど、そうか、肩こり、まあ、車確かにね、私もそうですが、やっぱり車だと緊張し、多分無意識に緊張してるんでしょうね、筋肉が。
あ、ね、そうでしょうね、
多分ね、
う
ん、
絶対そうだと思います。
普通に運転しててもやっぱりね、やっぱ緊張してるんでしょうね、無意識に筋肉が、うん、精神的にもそうだし、う
ん、ね、やっぱ対向車見たり、はい、歩道、ね、見たりとか、そうそう、いろいろ見るから、
車だけ見たりしないといけないじゃないですか。で、同時にいろんな操作しないといけないじゃないですか。
はい、
あのハンドル、ね、まあ、アクセル踏んだりギア、まあ、オートマだからあんまりギアいじることないんだけど、ハンドル操作してアクセル踏んで、でバックミラー見てとか、
うん、
ね、歩行者注意してとか、ウィンカー出してとか、
ね、
で汚れたらウィンドウォッシャーでワイパーで綺麗にしたりとかって、ほぼほぼ運転しながら同時に3つか4つ動作しないといけないから、
あ、そうですよね、
それ考えるとね、それ考えると結構いろいろ精神的にも緊張 してるんだろうし、
うん、
から筋肉もやっぱそうするとどうしても力入っちゃうじゃないですか、無意識のうちに。 それは肩こりますよねって思います。で、姿勢が変えられないしね。
そうなんですよ
それが一番だよね。
いや、それ一番ですね、うん、
ね、じゃあ30分に1回止めて伸びをするかって言うと、そんなこと普通運転の時でできないじゃないですか。
いや、できないですね。
1時間か2時間同じ姿勢で、うん、全く同じ姿勢でやりますからね。
うん、まあ、しちゃ高速で渋滞にはまったら、ね、
そうそうそう、
そんなことなんてできないし、
ね、高速ではまったら2時間3時間下手したら全く姿勢変えられないですからね、うん、
そう、そりゃ肩も凝りますよね。
そりゃ肩や腰凝るよね。首とかがっちバリバリバリバリになるよね。
そうで、さらに私今枕難民なんで余計、はい、ね、体疲れ取れないから、
はいはい、もうそしたらやっぱりサンタさんに3回払いでお願いするしかないですよね。ちょっと高周波を、高周波マッサージ機を、
うん、サンタさんに高周波お願いしようかな、くれないかな。でもうちのなんか、うちに来るサンタさんちょっとなんか天然みたいで、
はい、
なんか体凝るとか言ったらなんか足マッサージ機とか買ってきたりするんですよね。
なるほど。
そう、だからまあちょっと
明確にこれって指定しないとダメじゃないですか。そういう天然な人には。
そうですね。
天然なサンタさんには。
いや、そう、そうですね。
も
う
メーカーの型番指定で。型番指定で。
型番カラー指定ですよね。
そうそうそう。
そう、うん、そうしよう。うん。
もう絶対それが正解ですよ。
そうですね。
はい。
だから男性的にはでも嫌、嫌じゃないんですか？あ、間違った。サンタさん的には。
サンタさん的にはは
い。なんかその型番まで指定してくんのマジかよみたいな。いやい
や、逆にそっちの方がね、何でもいいよって言われるよ。これだってこういう系のやつで何でもいいよってのはまた迷うじゃないですか。
ああ、
探すの。うん。別にそれはそれでもうこれだけ切実に困ってるから運転するともうね、うん、逆に言うと多分今猫関さんがそのボディメンテナンスでフルコース使ってるお金で多分元取れますよ。
いや、元取れますね、本当。
きっとね、それ考えたら、絶対それ一回買ってもらった方が、
確かに。
買わない時の、買わない時のあと、2、3ヶ月分ぐらいで元が多分取れると思いますよ、ボディフルメンテナンスのお金で。
いや、そうですよね。
っていうことを、切々とサンタさんにご説明でされれば。
うん。多分、買ってくれる。
うん、絶対元取れますよって言って、あの、経済効果を説明すれば買ってもらえますと。あの、買ってもらえるじゃなくて、あの、プレゼントしてもらえますと、サンタさんに。
そうですね。
うん、
お願いしてみます、
はい。はい。ということで、小ネタが大ネタになったんですが、いつものお願いします。はい。
はい。はい、では行きますよ。
はい。
せーの、次回も聞いてくださいね。
ね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように風の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ、イケネコ風の歌を聴きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
はい、失礼します。